ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
新しい年令和2年最初のゆりしげ市長のワンダフル沼津、略してワンヌマです。ここからはコースト FM 上田光平がお届けしてまいります。よろしくお願いします。さあ、新しい年を迎えました。いつも通りこの番組、この時間はですね、市長応接室で収録した模様をお届けしてまいります。ということで、ゆりしげ市長、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
新しい年です。
はい、はい、本当に昨年も大変お世話になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本当に明けましておめでとうございます。
そうですね、
はい、
はい、
今年もまたよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、
はい、さあ、そしてですね、今日早速ゲストをお招きしておりますのでお話を伺ってまいります。本日のゲストは沼津商工会議所青年部会長をお務めになっていらっしゃいます山本正弘さんです。山本さんは沼津商工会議所青年部に所属されていらっしゃいまして、地域経済の発展にご尽力されています。今回はそんな沼津商工会議所青年部の PR でお越しいただきました山本正弘さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速いつも通りですね、よりしげ市長から山本さんに質問をしていきますので、山本さんお答えいただければと思います。
はい、
早速市長、質問から参りましょう。
そうですね、
はい、
まずですね、沼津商工会議所青年部の会長ということでございますので、はい、商工会議所の青年部、これはですね、はい、どんな団体かということをちょっとご紹介いただけますか。
はい、商工会議所青年部は、商工会議所の、会員でございまして、
はい、
で、その会議所のですね、下部組織にはなるんですけども、うん、青年部という、50歳までの、地元の経営者ですとか、
はい、
その地元の企業から、選任された、
うん、
メンバー、青年経済人がですね、
はい、
事業ですとか、地域の発展のために、はい、活動をさせていただいております。
うん、素晴らしい志ですよね。
もう本当にこう地元のために一生懸命頑張ってらっしゃる、
はい
はい、
地域を支える青年経済人としての認識を持ってらっしゃると。
そうです、
はい、
なるほど。
素晴らしい。各有私も青年部のメンバーでありました。
そうですね、
はい
はいはい、昨年3月ご卒業されて、はい、
そうなんですね、
はい、
卒業しちゃったんですね。
卒業した時はどんなお気持ちだったんですか。
はい、はあ、もうそんな年になっちゃったんだと、そういう感覚がまず第一ですね。
そうですか、
はい、その場ですぐ OB 会入会という形になりました。
そうか、はい、OB 会というのもあるわけです
ね。あるんでございます、
はい、まあ、本当にあの地域のために、その地域の発展のために活動をしていらっしゃいますのが商工会議所青年部という団体であります。
はい、
続いての質問してまいりましょう。
そうですね、いろんな取り組みを行っていく上ではね、やっぱりそのテーマとかスローガンというのがあると思うんですよね。
はい、
そうしますと今年度のテーマやスローガンというのはどんなものがあったのか、またあるようでしたらそれにかける思いみたいなのがですね、
はい、
あったら聞かせていただきたいと思います。
はい、今年度の、令和元年のですねのスローガンはですね、ジャスト・ドゥ・イット、共同し躍動する沼津 YG とさせていただきました。
はい、
でジャスト・ドゥ・イットというのはですね、
うん、はい、
やるべきことですとか、うん、やっていこうという意味なんですけれども、はい、今年度は、今年2月にですね、
はい、
商工会議所青年部の全国大会が、
はい、
この沼津で開催をされます。
そうですね、
はい、なんです、
はい、まあ、一つの目標でありですね、まあ、この全国大会というのは、まあ、全国どっかしらで毎年開催をしているんですけども、うん、この沼津でじゃあ次回開催されるとしたらですね、もう400年ぐらい先ではないかと。
400年、
はい、
ちょっと待って400年ぐらい先、
はい、
すごいですね。
まあ、私はちょっと生きてる自信はないですね。
あ、そうですか。
お市長
わかんないじゃないですか。
市長あります。
いや、ないです
よ。まあ、医療がね発展すればね、
はい、
400年、いやでもそれぐらいなかなかないことなんですね。
そうですね、貴重な本当事業になりますの で,
です、
沼津の、沼津 YG のメンバーがですね、
はい、
一丸となってこの全国大会を取り組んで、
うん、
成功させようという思いも兼ねてですね、
はい、
Just Do It とさせていただいて共同し躍動すると、
うん、
はい、いう サブタイトルをつけさせていただきました。
そうですよね。噂では8000人からの方々が、青年経済人が沼津に大集合と。
そうですね、
はい、
あの全国には3万4000名の YG メンバーが、会員としておりますけれども、昨年度はですね、宮崎で、開催をされました。その宮崎の時が6700名の参加でした。で、今回この静岡県沼津で開催となりますと、はい、交通の便とかを考慮しますと、はい、やはり8000人は、見込めるんじゃないかというのが一つの目標とさせていただいています。
はい、メインの会場はどちらになるんですか。
はい、沼津駅北口のですね、プラザベルデ、キラメッセですね、
はい、
を、メイン会場で、開催をさせていただきます。
すごいですね、大いに賑わいますね。大変ありがたい話です。
は
い、
でも一方でやっぱ沼津の地がメイン会場となるわけですから、
そうですね、
準備かなり大変なんじゃない
ですか。そうですね、この全国大会はまず開催する誘致
を、
平成22年の時からですね、まあ、この沼津で全国大会を、開催しようと目標を立ててですね、まあ、先輩メンバーの方ですとかがやはり一生懸命ご尽力されてですね、
そうですね、
はい、で5年前にこの静岡県沼津市が開催地ということで内定をした次第です。
すごい、長年にわたってその誘致に向けて、
そうですね、もう足掛けも10年になりますね。
そうですよね。でもこれやっぱり長年それだけこう誘致をね、
はい、
求めてきて、なんとか沼津で、これ沼津が開催地と決まった瞬間っていうのはやっぱり皆さん、
そうですね、本当に感激感動して、
はい、
やはり涙流すメンバーも
おりました。そうですね、
嬉しかったですよね。
嬉しかったですね。
県内の政令市、静岡市、浜松市ではなく、うん、沼津市での開催ですからね。
そうですね、
はい、
それも大きいですよね。
大きいですよね。
他と比べて沼津での開催ということになるわけですけれども、
はい、
まあ、そんな中こう一つのスローガン、目標を持って一生懸命やっていらっしゃいます。次の質問参りましょうか。
そうですね、青年部の活動というのは、まあ、自己研鑽とか地域経済の発展するようなそういう活動ということをしているということは聞いているところですが、はい、ちなみにどのような活動を具体的にやっていらっしゃるんでしょうか。
はい、例年授業ですと、
はい、
沼津夏祭りのですね、中央公園の、お子さん向けのイベントを、
はい
はい、沼津市から委託を受けてですね、
はい、
青年部メンバーが中央公園のイベントを、設営と運営をしております。はい、それと、昨年度ですね、行った、政策提言、沼津市の方にさせていただいた政策提言の内容をですね、はい、元に、今年度は検証事業という形でですね、
うん、
高校生と地元企業の橋渡しという事業を、
はい、
まあ、職業講話になるんですけども、うん、こちらの方を、3回ほど、沼津市内の高校でですね行わさせていただきました。
はいはい、
まあ、あとはですね、交流例会、これが毎年いろんな形でですね事業を行っているんですけども、はい、まあ、今年は特に、まあ、全国大会もありますので、うん、ご家庭をちょっとこう、開けたりですね、会社をこう開けてですね不在になることが多いものですから、まあ、そのご家族の方ですとか、
はい、
まあ、メンバーの会社の従業員さんを、対象にしたファミリー交流例会というのをですね、開催を夏にさせていただきました。
はい、
まあ、あとは、今年2月19日から23日まで行われる全国大会、
そうですね、
これが、今年の、まあ、メイン事業になってきます。
楽しみですね、本当にすごいんですよね、
いろいろやってますよね。気になるのなんか市長、
はい、いや、もうあの中央公園のイベントはですね、もうあの暑い最中なんですけどね、
うん、
青年部の皆さん本当に一生懸命頑張っていただいてるんですけど、はい、特に PR ポイントなんかありますか。
はい、夏祭りではですね、ステージを作りまして、
はい、
チアダンスチームですとか、お子さん そのチームとかをですねお越しいただいてステージで、はい、催し物を やったりします、うんうんうんうん、でそのバックステージにですね毎年、沼津西高の高校生の生徒さんが、バックパネルをですね、大きなバックパネル、もう横幅13メーター14メーターぐらいの、バックパネルをですね、毎年あの作っていただいて、それをステージの後ろにバックパネルとしてですね、あの掲げさせていただいております、まあ、あとは、沼津商業高校さんの方でですね、沼ショップというものをですね、物販という形でお手伝いいただいたり、沼津工業高校さんの生徒さんの方でものづくり体験、椅子を作ったり本棚作ったりっていう、高校生が、お子さんにまあ、先生となってですね教えるようなまあことなんかもですね夏祭りでやっております。
ちょうどね青年部の皆さんの年齢というのがちょうどお子様方がいらっしゃる年齢だもんですから、まあそういう意味でおいてですね、あの沼津の取り組んでいる青少年健全育成、このことにですねご賛同いただいて、本当に小さなお子様から今あったような高校生を対象としたねいろんなイベントをやっていただいてますよね。
今ね、だからお話聞いてて思ったんですけど、いろんな世代がこうこのイベントで交流できる、
そうなんです、
楽しめるっていうのも、一つ大事なことですよね、それからあとファミリー交流例会というのは、これはもうすでに行ったんですか。
そうですね、あの今年度はですね8月に、神奈美のですね、丹南のところにありますオラッチェさんの方でですね、いろいろこう乳搾りを、まあ、ご家族で来ていただいて、お子さんにこの乳搾りを体験して、牛乳を作る丹那牛乳の工場もありますので、
そこを
あの見学したり、で、その後お昼は、バーベキューという形で、あの家族同士の交流であったりとかっていうところで、開催をさせていただきました。
素晴らしい配慮ですね。さすがにあの青年経済人です、
本当そうですね。
あの企業の皆さんね、あの従業員の皆さんとか家族があってっていうことを ね、
そうですね、
皆さんおっしゃってますからね、本当にそれを実行すると、
そう、
素晴らしいことですよね、
家族を大切にするっていうのもね、一つ重要なことですもんね。
その通りですね。
はい、さて、まあ、今活動している中でいろいろこう課題なども出てくるかと思うんですけれども、そこで市長、次の質問に参りましょうか。
そうですね、いろいろなこの取り組みを行っていく中においてですね、まあ、現状の課題ということに対する認識もあると思うんです。また今後の目標なんかもですね、もしありましたらお聞かせいただきたいと思います。
はい、ちょうど、昨年、10月に消費税の増税があったりですね、あとは、まあ、もちろんあの元号が平成から令和になって新時代ということで、あのいろいろこう時代がこう変わり始めた、さらに変わり始めたような、一年だったなと、まあ、その中でもキャッシュレス化ですとか、まあ、そういったものも含めですね、その経済を取り巻く環境の中でですね、まあ、急激に今変化をしておりますので、まあ、その我々青年経済人としてもですね、それを迅速に対応できる、やはり力、環境づくりというのが、これはもう必要不可欠だなというところで考えております。はい、また、2015年に、国連サミットで採択をされた SDGs ですね、こちらの取り組みに関してもですね、まあ、昨年、静岡県の連合会の、研修事業の一つでですね、SDGs の、勉強会なんかも、あの開催をしてですね、まあ、私もそうだったんですけれども、やはり、次世代、時代へのために、まあ、我々が今活動していることをですね、やはり、あの引き継いでいただくためのそういった環境を、やはり我々が次世代の、向けてですね、取り組みも今のうちにもちろんしなければいけない、これも使命だと考えております、ですね、まあ、そういったことをですね、いろいろこう勉強会をしたり取り組みをすることでですね、やはり地域業の発展ですとか、まあ、地域経済の発展につながると、これはやはり、交流と研鑽を重ねてですね、時代につなげる、活動をしていきたいなというふうに考えております。
いや、素晴らしい崇高な精神ですよね本当にね、
確かにね、時代は目まぐるしく変わっていて、昨年ね、令和という新しい元号になって、うん、まあ、消費増税も確かにありました。キャッシュレス決済というのもどんどんどんどん普及してきましてね、
はい、
こう我々をこう取り巻く環境というのはどんどん変わってきてるわけですけれども、
はい、その通りです、
ね、でもやっぱりその地元の、ね、企業経済の発展というものが、
はい、
とにかく重要になってくるわけですもんね。そのために一生懸命取り組んでくださってるっていうのは、
はい、
市にとってもありがたいこと。
その通りなんです、
ね、
本当にいろいろな研鑽を積んでいただいていることがですね、
うん、
そのそれぞれの企業さんも、まあ、どんどんパワーアップしてきますし、地域経済の活性化にも結びついてきま す,
そ, うです。
そのあたりの集合体が最終的には沼市の活性化にもつながる、うん、もっと言えば静岡県東部全体のという形になるわけでございますが ね本当に大きな力を、
ね、
青年部の皆様方それぞれ持っていらっしゃるということで す,
です、ね、
大変ありがたい存在です。
山本さんはキャッシュレス決済に慣れました？
そうですね、だいぶコンビニなんかですと、まあ、そのキャッシュレスのこう会社さんが、まあ、いっぱいこう
ありますね、
アプリ入れてあるんですけど、うん、まあ、そのコンビニさんでもお店がこう違うと、
はい、
このアプリが使えないと
か、
あのキャッシュレスが使えないとかあるんですけど、
はい、
だいぶもう慣れましたね。もっと復旧していただくことが、やはりもっとこう消費者をこう使いやすい環境というのもまた作っていただければというところで考えております。もっとキャッシュレスが対応できるお店なんかもですね、どんどんどんどんこうアナウンスしていければというところで考えております。
でも市内でも増えてますよね。
増えてますね、まあ、来年も東京2020なんかもあって、
はい、
インバウンドの関係で海外の方なんかもね、多くいらっしゃるという可能性もありますし、
そうですね、
そういう点ではやっぱりその体制というのもね、非常に求められるところですよ ね,
そうですね、
はい、
まあ、全国大会も全国大会でもですね、
うん、
そのひらめっせの、北側の道路のところですね、
はい、
一部、ちょっと封鎖をさせていただいて、そこで物産展っていうのを50ブースほど お店を
50ですか、
はい、用意させていただいて、
かなりの数ですね、
はい、でそこにですね、まあ、その全国大会参加した YG メンバーだけでなくですね、市民の皆さんもですね、うん、
はい、
ご参加いただけるような物産展もご用意させていただいてまして、
それはすごい、
はい、そこでもですね、全店舗でキャッシュレスが使える、対応できる、対応しておりますので、
はい、
全店舗ってすごいですね。
ちょうど我々沼津の方も去年の11月に、
はい、
その同じ場所でですね、はい、アルコミチっていうその公共空間の、
ね、
再編の一環として、
はい、
まあ、公共空間をいかに活用しようかっていうような取り組みをやったんですけど、
はい、
これはですね、ぜひともデータとしてですね、いただきたいなと思いますね、
はい、
どんな効果があったとかですね、すごい取り組みです。ありがたいです、
はいはい、きちっと全部ですね、全国大会の報告をですね、
はい、
よりしげ市長の方にはさせていただきますので、
大変ありがたいです、
は
い、
ね、
ぜひよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします、は
い、いろいろと、まあ、これからね、楽しみなこともあります。まあ、楽しみなものがある分ね、こう準備する側は大変だと思いますけれども、うん、そんな中、最後になりますけれども、市長、質問いきましょうか。
そうですね。もし、リスナーの皆さんにですね、何かメッセージみたいなのがあったらですね、
はい、
質問をお願いしたいと思います。
はい。はい、我々、商工会青年部、はですね、沼津では現在、200名のメンバーが、在籍をしておりますけれども、
うん、
会社の経営者さんであったりですね、まあ、会社の、それを支えている、まあ、その若手の、
うん、
社員さんがですね、
はい、
もしいらっしゃいましたら、ぜひ同じ、商工会青年部のお仲間になっていただければと、
はい、
考えております。で、入会したことによってですね、ご自身のやはり、スキルアプリももちろんなりますし、うん、会社の、発展、この沼津ですね、私も沼津に生まれ沼津に育っておりますので、やはりその地元愛っていうのもありますので、
うん、
やはりもっともっと沼津を、発展させていただきたいなと考えておりますので、
はい、
まあ、そういった、お気持ちのある方がいらっしゃいましたらですね、
はい、
ご入会いただければと思いますので、
はい、
また詳しいお話はですね、商工会議所の方にご連絡いただければ、
はい、
担当の者がおりますので、ね、
はい
はい、お願いいたします。それとですね、先ほど来からお話しさせていただいている全国大会、
はい、
今年の2月19日から23日まで、
はい、
沼津で開催をいたしますけれども、物産展、こちらの方もですね、 市民の皆さんもご参加いただけますので、うん、多くの方のご来場、お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
ね、
はい、あのただでさえ若いあの熱のある経済人の皆さん方集まってるんですけど、それだけでなくてですね、本当に異業種本当にいろいろな職種の方々が集まってるんですね。はい、うん、そういう点でですね、全くその接点がなかったような業界同士がコラボすることによって、はい、新たな産業なんかも生まれるチャンスもあるんですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
はい、だそういう点でですね、はい、我こそはという方がいらっしゃったらね、はい、ぜひとも青年部にて、はい、クイズで、
そうですね、はい、お待ちしております。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、一緒にね活動していただきたいと思います。ということで、今回1月2日放送分、ゲストは沼津商工会議所青年部の会長山本増弘さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。会長、ますます活躍していただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ますますね、
はい、
増弘さんだけに、
はい、よく気づいていただきました。
これね、あの拾っとかないと後で大変なことになりますので。
え、
令和2年最初のギャグでしたので。
いやいやいやいや、
よかったです。あの今年もこんな感じで、あの市長からギャグが出るということで、私も一安心いたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。